それでは聖書箇所お読みいたします。コリント人第2の、4章16節から5章の10節までお読みいたします。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて、計り知れない、重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは、見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人に手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負って埋めいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいと思うからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は、神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし、私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて、主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。それではクルス先生に2つの世界の狭間に生きるというタイトルでメッセージをしていただきます。それではよろしく。
はい、ありがとうございます。はい、皆さんお久しぶりです。また初めましての方も今日いらっしゃって本当に感謝します。5月6月と丸2ヶ月日本に帰ってきました。皆さんもきっとご存知かと思いますけれども、広島の私の母が天に召されまして、そのことのために帰っていました。今日はこの二つの世界の狭間に生きるというタイトルなんですけれども、この広島にいた間、特にその母が、ですね、この地上での人生の最後の時をお迎え、そしてまあ、私もまさか最後に会えるとは思わなかったんですね。もう会えないだろうという思いで日本に行ったんですが、最後の2週間、3週間近く、また一緒に時間を過ごすことができて、その中で、こう、目の前で母が、こう、神様のもとに召されていく、その姿を見る中で、今日与えられた御言葉が、私にとって個人的に、もう本当にリアルに、この通りだなっていう経験たくさんいただきました。で、 その召されていく母の姿を通して、私たち人間は、二つの世界の本当に間に挟まれるように生きてるんだな。そして神様のもとに向かっているんだな、ということを、本当に強く、はっきりと、確信をいただきました。で、それが今の自分のとても大切なテーマになりましたので、今日はそのことを、説教、メッセージなんですけれども、証もかなり含めながら、お話をさせていただきたいと思います。それで、まず皆さんに考えていただきたいことは、この二つの両極端な相反する世界があるとしますね、目の前に。でも私たちはその間にいて両方に足を突っ込んで生きてるっていう、そういう感覚とか、あるいはイメージっていうもの、皆さんはご自分の人生で体験されたことがあるでしょうか？英語でビタースイートっていう言葉がありますよね。その、ビター、つまりまあ苦々しいんだけれども、とてもスイートな素晴らしい体験も同時に起こってるっていうことって、あると思うんですよね。日常生活とか、まあ、私、スポーツずっとしてきたんで、スポーツの世界には結構そういうのがあって、it was a bittersweet win とかですね。すごくこう、大変だったけれども、最後には、素晴らしい、喜びに満ちた勝利だったっていうような、そういう表現使うことありますけども。ものすごくこう、大変なところを通ってきた人が、苦しいんだけれども、未だに苦しいけれども、何か心の中には感謝が溢れるとか。そういうことですよね。全然その二つの感情とか世界とか起こってる出来事は両極端なのに、私はその真ん中に生きていて、両方ともに関わってるっていうこと。それは実際起こってると、この世界で。本当にそう思います。で、私が今回日本に帰る前だったんですけれども、4月末ですね。日本の姉から電話が来まして。で、まあ、お母さんが危篤だと。で、お医者さんの話ではあと1週間でしょうと言われました。という報告が入ってきたときに、私の中に、まずこの2つの全く違う感情が生まれました。一つはですね、あ、もう今すぐ帰らなきゃいけないって。帰りたいっていう思いだったんですね。それは、まあ、あと一週間だと言われましたから、母に会うことは、それは不可能だということは分かりました。なぜかというと、どんなに急いでチケット取って帰ってもですね、あの時、まあ今もですよね、きっと日本は大変な状況ですから、海外から来た人が、特にアメリカから来た人は、2週間の自己隔離が必要だったわけですね。だからどんなに急いで日本に帰っても、母に会うことは、できない。ということは分かってました。でも、年老いた父もかなり弱っているということも聞きました。肉体的にも精神的にも本当に辛いところを通っていると聞きましたので、私は父のサポートをするために帰りたいと。また、姉も東京に住んでて、いろいろと仕事も忙しいので、なかなか広島にも行くことはできないということで、姉のためにもなるのかなと思って、本当に帰りたいと思ったんです。ところが、もう一つの気持ちがありまして、それは、私が30年前に広島を出て、アメリカに来て、それから、間もなくですね、このフルタイムの検診をして、牧師になったわけですけども、その時に、家族の中で、まあ、こう、暗黙の了解みたいに、あったことは、お互いが、こう、親も私も子供も、感じていたことは、何かが親にあったときに、私はすぐに、帰国することはできないっていうことも覚悟しておいてくださいって、そういうことだったんですね。それはまあ牧師として、今自分が置かれているところで、働きであったり、自分の家族のことや、こちらの自分の教会で、そういった大変なことが起こるかもしれないと。だから、もうその、献身するっていうのはそういうことなんだよと。多くの牧師たちが、私の先輩たちがそういうところを通ってきて、 必ずしも親の死に目に遭うことはできない。ということをですね、まあ、暗黙の了解をしながら、こっちに来たわけで、そのことを私は思い出したということと、現実問題としてやっぱりコロナが、の真っ只中であるときにですね、特に日本が大変になってるときに、アメリカからそう簡単に行くことなんてできないし、してはならないんじゃないかというふうに思ったわけですよね。私も、まあ、一人のこう、公人としてでもですね、責任があると、私の行動は。だから、これは、それはしちゃいけないし、クリスチャンとして、特に、母は神様のもとに行くんだし、私たち家族もそれを知ってるんだから、何も焦って帰ることはない。という、またこう、反対の気持ちもあったわけです。その間で私はかなりストラグルをもがきました。苦しみました。でもまあ、二日間、考えて、祈って、最終的に帰ったわけです。で、結果的にですけれども、本当に日本に帰ってよかったと思います。もういろんな意味で本当によかったです。それが許していただいて、行かせていただいて、本当に感謝でした。この二つの世界の狭間に生きるっていうことで、まあ、これ、細かい言葉の問題なんですけども、二つの世界の間に生きるじゃなくて、狭間っていう言葉がすごくしっくりくるんですね。それはなぜかというと、漢字でもわかるように、間に挟まれてるっていう、そういう感覚ですよね。で、これはまさに、使徒パウロが、自分の体験を持って、ピリピ人の手紙の中で書いています。私は二つのものの間に板挟みになっています。挟まれて生きていて苦しんでいますと、パウロが告白しているところがあります。彼が苦しんでいた二つの世界とは、まず、この世の世界。この世で肉体の中に生きているっていう、その世界と、もう一つは、この命が召されて神様のもとに行けるっていう、その確信、また天国がどんなに素晴らしいかっていうのを霊的に知っているから、その二つの間に私は挟まれてるんだと。で、本音を言えば、できればこの命は召されて主のもとに行きたいんだとパウロは言ってるんですね。でも今はこの世界にいることが神様のためになり、人々のためになる、それが分かってるから、ここに生きています。と告白をしています。だから彼もやっぱりもがいてるわけですよね。二つのものの間に挟まれて。じゃあ、この今日の第二コリント人への手紙を書いたのももちろんパウロですけれども、パウロはその二つの世界の間に挟まれて、どのようにしっかりと立ち、そして力強く歩んでいくことができたのか。私たちもこの二つのものの間に生かされるこの世において、どのように生きていくことが神様の子供として、クリスチャンとしてふさわしいのかということを、御言葉から求めたいと思います。キーワードはですね、今日のお読みいただいた御言葉の一番最初の言葉でした。ですから私たちは勇気を失いません。勇気を失わない。また五章の六節、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。八節でもいつも心強いのですと言ってます。この勇気を失わないっていう言葉と心強いっていう言葉は、言語を見るとほぼ同じ意味の言葉だということがわかります。これはなんか勇気って聞くと、私たちポジティブに何かを自分から主体的に行うっていうイメージがあるかもしれませんが、ここで用いられている言葉の本当の意味は、そういうイメージの勇気ではありません。そうではなくて、むしろ諦めない、がっかりしない、忍耐するっていう、そういう勇気、あるいは心強さだということが分かってきます。英語の聖書だと、never give up、または do not lose heart、がっかりしない、諦めない、と訳されていて、それがまさに言語に近い訳です。パウロは本当に大変な生涯が、生涯を通らされました。聖書を読むと、彼がどんなに苦しみを体験したかっていうのを私見ることができます。また、二つの世界の間で悩み苦しんでいました。でも、 しっかりと生きることができた。なぜかというと、彼は諦めなかったんだ。どんなに苦しくても、そこでギブアップしなかった。希望を持って、今を耐えることができた。なぜか。そこになぜかが入ってきます。それが、今日のテーマであるところの、この二つの世界が確かにあるんだということを、パウロはしっかりと認識していた。それを知っていたということ。ちゃんとその二つの世界を見、そこに向き合い、どちらからも逃げることなく、ごまかすことなく、自分は今この二つの間にいるんだっていうことを告白していた。それによって結果的に彼は諦めずにしっかり生きることができたようです。で、彼が、言葉としてここでちゃんと表現している二つの世界とはどういう世界があったでしょうか。16節、17節、18節にはっきりと出てきています。まず一つ目に、私たちの外なる人は衰える。これは私たちの肉体ですよね。肉体、この体。あるいはこの目に見える世界、物質。これらは全部衰えていく、形が変わっていく、いつかは失われるものだという事実がここに一つあります。でもそれに対して、もう一つの世界というのは、内なる人は日々新たにされています。と彼が言っていることです。内なる人とは、パウロの中に、また私たちの中に生きている本当の自分自身。これは魂であり、また神様が救ってくださった、御霊によってイエス・キリストの皆を通して救ってくださった私たちの本当のビーイングの部分です。新しい人。そして私たちは、今その部分が救われ、その内なる人がイエス・キリストの姿に変えられ続けているというプロセスをこの地上で通っています。それがクリスチャンとしての人生。そこは目には見えないけれども、パウロが言っているように、日々新たにされているんだと告白してますね。この二つの世界がまずあります。目に見える部分は衰えていく。でも見えない部分の内なる自分は日々、新しくされている。衰えるどころか、ただ単に保たれているんじゃなくて、新しくなってるっていうんですよね。すごいことですね、それは。で、二つ目に彼が言っているところの二つの世界とは、17節。今の時の軽いカンナですね。今現在私たちがこの世界で味わっている様々な試練、悲しみ、苦しみ、人間であれば必ず誰かいつかは何らかのそういった、困難、困難に出会うというそういうもの。それともう一つ反対側にあるのは計り知れない重い永遠の栄光だと言ってます。かたや現在起こっているところの苦しみ。でももう一つは現在ではなくて永遠に続いていく世界において終わることがない世界においては、素晴らしい、価値を持つ栄光がそこにあると見てます。この二つの間にパウロは生きているということも、ここで告白してます。そしてもう一つの、この二つの世界は、18節。これは一番わかりやすくて簡単な言葉ですね。見えるものと見えないものって言ってますね。見えるもの、それは、16節でも彼が言ってます。この体であり、窓の外を見れば、私たちの目に見える自然であり、木、鳥、とか、あるいはこの物質、様々な物質、見えるもの。でもそれはやがてなくなっていくもの。それに対して、見えないもの。それは私たちの内なる人であり、また神様の御霊であり、永遠に続く御国であると。今はこの目では見えないけれども、でもそこには、重い永遠の栄光があって終わることがない。ここでも言ってるように、見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くのですと言っています。今回、私はもう母には会えないというその覚悟で日本に帰りました。あと一週間の命だと言われましたし、コロナのことがあったからです。ところが、本当に不思議なことに、母はそれから その、まあ、あと1ヶ月と言われたのが4月の末ですから、6月11日に命が召されるまでですね、1ヶ月以上も、この最後の命をこの地上において伸ばしていただいたわけですよね。で、その神様の不思議な、ご計画によって私は広島に帰ってから2週間自己隔離しましたけども、それが終わった後に、その母が入っていた広島市内のホスピス病院から、面会の許可が出ました。もうその時にですね、広島も緊急事態宣言が出ていて、ほとんどの病院はクローズされていました。そして、こう、まあ、家族とか友人が面会することはできないという状況ですね。私や父が、母の部屋に、ホスピスに行く途中にですね、このたくさんの方々が入院している家族のために、こう着替えを袋に入れて持ってこられてました。で、看護師さんに渡して、そこで、まあ、お別れする。皆さん会うことはできなかったんですが、私たちの場合は、まあ、母が、もう本当にわずかな命ということで、ホスピスに入院されている方の場合は、家族は面会 OK ということだったんですね。それももう本当に私たちにとっては感謝な幸いなことでした。それで、最後の2週間は、昼間は父が母のそばにいて、そして、夜は私が、母の部屋に泊まって一緒に時間を過ごすということが許されました。で、その中で、まあ、最初の1日2日ぐらいだけ、母とはっきりとこう、コミュニケーションを取ることができました。私がそこに来たっていうことも分かったようで、笑顔を浮かべて、うなずいて喜んでくれていることも分かりましたし、父と2人で、病室で礼拝を捧げたっていう、そういう日曜日もありました。賛美歌をこうハミングして口ずさむ、そういうこともできました。でも、意識があるのかないのかわからない状態になり、そしてやがって、もう本当にただこううめく、まさに今日の御言葉5章の中で何度もうめく、うめいてますっていう言葉が出ましたけれども、まさにもうこううめくだけっていう、そういう日々がそこから続いていきました。で、その中で私は夜中ですね、母のそばにいて、こう、うめくわけですよね。で、まあ、息子としては大変、もちろん苦しかったです。その姿を見続けるっていうのはですね。で、何もできないわけです。で、看護師さんたちが入れ替わり立ち替わりで、こう、1時間おきにいろいろチェックしに来られます。で、母の、こう、まあ、酸素濃度であったり、いろんな問題ですね。それを全部チェックしてくださるんですけども、全くその時には、大きな問題起こってないと。だからその、うめきがどういう意味なのかわからないっていう状況が、数日間続きまして、主治医のドクターも、わからないと。痛みや、その肉体的な苦しみは今は本当にないと。思います。のないと信じますと、それしか言えない。原因は何もわからない。でも母はうめいてるわけですね。で、私がこの今日の御言葉が神様から与えられて、そこをもうずっとこう読んで、どういうことなんでしょうかと祈っていく中で、五章に来た時にパウロはこのように言ってます。私たちはこの地上の住まい、すなわちこの肉体、これが壊れても、神様がくださる建物がある。それは、神様の天の御国であり、またその御国でいただく新しい体だと言っています。で、私たちは地上にいる間、このいつかは壊れてしまう、失われていく形ある、永遠ではなくて一時的な、この目に見える肉体から解放されたいと呻いているのです。とパウロは言っています。私は本当に、まあ、それはものすごく自分中心な、自分がそう思いたいからそう思ったのかもしれませんけれども、でも目の前でうめいている母の姿を通して、 ああ、これはもしかしたら彼女の魂が神様に向かってうめいているのかもしれないと思うようになりました。この御言葉がそのまま私の中に入ってきました。もはや肉体の痛みとか肉体的な苦しみのゆえに、悲しくて辛くてうめいているのではなくて、もう本当にこの地上での生涯を全うして終えようとしている人の中に与えられている神様の御霊の導きによる霊のうめき、魂が本当に神様を主体求めていて、早くそちらに入りたい。パウロが言っているように、私はできればそちらに行きたいんだ。主のもとに行きたいと思って、日々板挟みになって苦しんでいる。と彼が言っているところの、その魂のうめきが、今、母の中に起こっているんじゃないだろうか。そのように思わされました。そして、私の中にも苦しみや悲しみではなくて、その本当に天に向かっての喜びや平安や期待というものが溢れてきました。私の親しい友人で中村幸さんという方いらっしゃいます。ご存知の方も多いかと思いますけども、クリスチャンの方で、プリンストン大学、大学院でご主人も幸さんも学ばれ、そしてそれからシカゴに移られて、今シカゴに住んでいらっしゃいます。クリスチャンの翻訳家であられて、たくさんのキリスト教の本を日本語に訳してこられました。このサチさんとノボルさんご夫妻が5年前に、お子さん、お娘さんを天に送られました。美穂さんという方で当時21歳でした。21歳の若さで、胃がんによってこの世の命が取られたんですけれども、その胃がん、しかももう発見された時には末期であった。そこから大変苦しいところを、美穂ちゃん、美穂さん、そして ご一家通られたんですけども、ところがその肉体は苦しい、そして治療も本当に大変な中で、ある日美穂さんはお母さんに、幸さんにこのように言ったそうです。私は癌になるより、なる前よりも、今の方がとても幸せって言ったそうです。確かに肉体は苦しいし、そして、もうすでにその時に美穂さんの中には、自分はもう助からないかもしれない。このまま亡くなるだろうという、そういう覚悟もあったそうですけれども、でもそれでも、美穂さんは、今の方が幸せ、と、本当にもう屈託のない笑顔で言われたそうです。それは決して強がっているわけでもないし、なんかそういうことがクリスチャンらしいから頑張って言ったわけでもないというのは、幸さんをはじめとしてご家族には明らかだったそうです。なぜならば、美穂さん自身が本当に平安に満たされて、もう喜んでる姿が毎日の生活に溢れてきて、自分が苦しんでるのに家族とか友人の心配ばかりしていた。本当に友人たちに、E メールとか SNS を通して、あなた大丈夫？あの問題どうなったの？っていう本当に心配をしながらケアをしていった。そういうことをどんどんどんどんするようになっていって、今の方が幸せだって言ってる言葉が、その通りなんだっていうことが周りの人には明らかだったそうです。私はその話を聞いたときに、思い出した一つの私の母との会話があります。母はちょうど20年前、2001年に、癌であることが分かりました。首のところに悪性リンパ腫が発見されて、そしてそれから20年もですね、この世の命が神様から許されたわけですけれども、20年の間にもう体のほとんど至るところに転移をして、その度に厳しい治療を受けながら、命を続いてきたっていう、そういう20年間でした。ある時、治療を受けている最中でしたが、私たち、アメリカにいる私や家族も、本当に母の、癒しのために祈っていました。神様がどうか、御心ならば完全に癒してくださるようにと祈っていた。で、そのことを母に電話をして、みんなで癒しを祈ってるよ。だから母さんも信じて、癒されよ。っていう励ましの言葉を送ったときに、母がこう言ったんですね。私は がんになってから本当に神様に近くなった。この苦しみがなかったら分からなかったことがいっぱいあったの。だから今は私は幸せって言ったわけです。でも私はその言葉はもう信じられなくてですね、ちょっと受け入れがたくてですね、いや、何言ってんだと。癒しを信じようよ。癒された方が絶対いいじゃないっていうふうに一生懸命言ったんですが、はあ、もう静かに、淡々と、言っていた。そのことを今も思い出します。こうも言いました。私は完全に癒されることが少し怖いと。この痛みや苦しみがなくなったら、私は前のように神様を本当に乾いて求めない、そういう状態に戻ってしまうかもしれない。その時には、それでも私はその言葉が受け入れがたかったのですが、それから時間をかけて、その言葉の意味が少しずつ私にも分かるようになってきて、そして今は本当にこの二つの世界の狭間に生かされている私たち。両方に足を突っ込んでいる。私たちのこの世の肉体は滅んでいっている。衰えていっている。それは悲しいこと、寂しいこと。愛する人たちとの別れは、それは本当に辛いこと。だけれども、その反対側にあるのは、もっと良いもの。永遠に失われないもの。そこには、ただ悲しみや苦しみや痛みや悩みや暗闇が待ってるんじゃなくて、神様の愛と永遠に失われることのない救いと、この神様と出会うことができるというその世界が待っているときに、何が一番いいんだろうかっていうことを本当に思わされるようになりました。その若くして天に召された美穂さんの、私は今の方が幸せって言われた言葉と、私の母の、84歳にして、天に召されたその母の、その痛みと苦しみの中で幸せって言った。そして神様にもっと近づいた。そのことを喜んだ姿が重なって、で本当に私は神様に感謝し、神様は素晴らしいお方であるっていうこと、確認をさせていただきました。今回、その、まあ、母のそういった最後に、私もこう寄り添うことができた。それは感謝であったと同時に、母がどういう人であって、どういう人生を歩んできたのかっていうことについて、私も知らないことがたくさんあって、で父との会話を通していろんなことを教えてもらいました。母は、まあ、84年前ですね、84歳でしたから、韓国の満州で生まれました。その時に母の父親が日本軍の仕事をしていたので、満州にいたわけですね。それで7歳になるまで韓国にいたので、その頃はまあ韓国語の方が得意だったそうです。でも実は母は生まれた時に、3ヶ月も早くですね、超未熟児ということで生まれてしまって、84年前のその頃ですから、その頃に超未熟児で生まれてると、まあ、本当にそれは周りからもう諦められるっていう、そういう時代であり世界だったそうです。お医者さんからももうこの子は無理だろうと言われたんですが、奇跡的に命が守られました。まあ、それで私がここにいるわけですが。で、当時、すぐ近所に母の叔父にあたる方が住んでいたそうです。その叔父夫婦は当時クリスチャンだったそうですけれども、本当に一生懸命この小さな命として生まれ出た母のために祈ってくれたそうです。それから母が7歳の時に終戦が来て、日本に引き上げることになりました。当時7歳だった母は自分の母親が大変病弱であった。のために母親を支えて、また下には幼い妹と弟がいて、そういう状態で、父親も広島に帰って仕事をしていたので、この4人で船に乗って日本に帰ってきたそうですね。そして広島では、 広島の方々は皆さんご存知でしょう。竹原、竹原市ですね。そこに母の母方の親戚が住んでいたので、そこにまあ引き上げて、親戚の間をまあたらい回しにされるようにして生活をしたそうですけれども、その時にも、まだ幼かったんですけれども、家族を守るために支えるために一生懸命働いて、いろいろとまあ苦しい経験があったようです。でもですね、そのクリスチャンのおじ夫婦の導きがあって、家の近所の教会にずっと喜んで通ったそうです。その頃にもう母の心の中に、神様の福音の種がまかれていた。そのことを感謝しました。でもクリスチャンになることはなく、二十何歳の時に父と結婚したわけです。父は当時、高校教師をしていて、大崎高校、皆さんご存知の方いらっしゃいますか？大崎島という島があります。そこに呉の実家から、大崎島に、まあ、船で通いながら教師をしてましたけれども、まあ、なんせ新米教師で仕事がうまくいかない。自分の生徒たちが、なかなかこう、生徒たちを指導できないということで悩んで、で父はまあ、うつのような状態になってですね、お酒に浸ったと。で、まあ、お酒の問題がひどくなっていく中で、私の姉が、生まれたそうですね。そこでもう母は本当にあの若い母親として、また自分の夫がお酒に溺れていく中で本当に希望が持てなくなって苦しんだそうです。で、その頃に、父が、まあ、ここも話すと長いので今日は端折りますけれども、アライアンス教団、アメリカのアライアンス教団から送られた宣教師の先生たちと出会います。船の上でですね、朝、仕事に向かっている船の上で出会って、それで、私たちは宣教師です。呉教会の小宮山先生と一緒にイエス・キリストのことを伝えてますっていうことで、父はすぐに教会に通って、それからもうすぐにイエス・キリストを信じて、本当に変えられたそうなんですね。でも目の前でどんどん変えられていく父を見たときに、母が小さい頃に自分の心の中に植えられたその福音のこと、イエス様のことを思い出して、母もすぐに一緒に教会に行って、そして洗礼を受けたそうです。それから間もなく広島市内に、転勤して、広島市内で、教会を開拓するっていう働きを信徒として宣教師の方々と一緒に始めました。まあそのような歩みをしたんですけれども、本当にそこにはたくさんの祝福があり、神様のからの喜びがあり、愛をいただきながらも、今ちょっと、お分かちしたように、母の人生には常に悲しみや痛みや苦しみっていうものが伴っていきました。その教会を開拓し働いていくっていう中にも常にチャレンジがありました。また、私の両親ともに、こう、大変厳しい仏教の家庭で生まれ育ちましたので、そのキリスト教の信仰が受け入れられなくて、ほぼ感動のような状態に、しばらくの間なっていました。そこには本当に痛みがありました。さらに、まあ私が生まれて、私がティーンエイジャーの頃から二十歳の前半ぐらいまでですね、本当に、両親に喜ばれない、特に母を傷つける、そういう生き方をしていたもので、本当にそこにもたくさんの傷がありました。私が母を傷つけておりました。そして2001年には、それからその後20年間共に、共存したといいますか、共に生きていった癌という病も与えられたわけです。だから、神様の祝福は確かにある。しかしその裏には多くの痛みや悲しみや苦しみがある。二つの世界の間に本当に常に挟まれて生きてきた。ということを今回私は、少しは知ってたんですけれども、でももうその全体のピクチャーを絵を見せてもらったような気がしました。でもこの御言葉にある通り、確かに私たちは二つの世界の狭間に挟まれて生きてるんだけれども、パウロがそう言ってるように、私たちは勇気を失わない、私たちはいつも心強いと告白しながら、しっかりと今というところに足を置いて生きることができる、その生き方もある。 私たちが素晴らしい人だからとか、私たちができるからではなくて、私たちは弱い。私たちは小さい。私たちは罪人である。しかし、この二つの世界のど真ん中を、私たちよりも先に生きてくださり、そして最終的に神と人の間に来てくださり、私たちを救ってくださったイエス・キリストという方がおられる。そのイエス様を私たちは見上げて、このイエス様によって救われ、今はイエス・キリストに似たものと変えられ続けている。そのクリスチャンとしての人生に入れられた私たちとして、勇気を失わない、心強い、と告白して歩む人生が与えられているっていうことを、本当に私は覚え感謝しつつ、大胆にそのことを述べ伝えていきたいと思います。本当に何度も言いますけども、私たちがなんかすごい人になっていくとか、強くなるっていうことではなくて、むしろ逆だと思います。私たちはますます弱くされているっていうこと、それも事実です。この肉体は弱くなっていきます。衰えていきます。パウロが言っている通りです。私たちの外なる人は衰えていく。しかし内なる人は日々新たにされていく。そこにどんどんどんどん今日も向かっているということを覚えようではありませんか。今日はひささんやあやさんにもちょっとこう無理を言ったかもしれませんけれども、一曲賛美歌をリクエストさせていただきました。この後で歌うことになってますけれども、賛美歌第2編の136番、我聞けり彼方にはという賛美です。これは私の母の愛唱歌でした。それも今回まあお葬式を葬儀をすることがことになって、これが愛唱歌だったっていうことを私は初めて知りました。この歌をなぜ選んだのか最初わかりませんでした。なぜならばこの歌は、天国の歌だからです。神様の御国を思いながら私たちは今ここに生きてるっていう、そういう告白の賛美歌なんですね。他にも賛美歌たくさんあるじゃないか、どうしてこの天国の賛美歌なんだ。で、キリスト教だと教会の葬儀でお葬式で歌う歌なんですね。でも本当に今はわかります。母はこの地上を生きている時から御国を主体求めて歩んでいたのだということ、それが今ここにいる私自身に、この自分の母親として与えてくださった一人の女性、神様主にある姉妹がからのメッセージだと思って受け止めています。私たちは今ここに生きています。生かされています。今日も皆さんも辛いことがあるかもしれません。今も本当に大きな悩みの中にいる人がいると思います。肉体的な試練が今与えられている方もいらっしゃいます。それは確かにリアルな現実。でも私たちはそれだけを生きているんじゃなくて、もう一つの世界を生かされているということ。それは今日もまた私たちは前に進んで、内なる人は日々新たにされ、そしてまた一歩神様の御国に近づいているということ。また少しでもキリストにいたものに変えられていくんだということ。見えるものは滅びますけれども、見えないものは永遠に変わることがない、終わることがない。どうかそのことを、パウロがそうであったように、私たちもこの二つの世界をしっかりと見据えながら勇気を持って、イエス・キリストがそのように歩まれたように神の子供として歩もうではありませんか。お祈りをさせていただきます。天の父様、あなたの御言葉を感謝します。本当に私たちをこの一時的な肉体を与えながらも永遠に生きる魂の存在として作ってくださったことを感謝します。しかし、このようにあっては私たちは弱く、また目に見えるものや、手で触れるものや感じられるものに頼ってしまうような小さきものです。どうか、 私たちの中に生きておられる聖霊様が日々導き、私たちが心の目を持って目に見えないものを追い求めていく歩みをしていくことができるように続いて導いてください。二つの世界の間に勇気を持ってあなたを見上げて歩んでいくことができる子どもたちでありますように。そして私たちを通してあなたの栄光が表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。